ちは。自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香織です。あの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です。さて、先週も私の一人会をお送りしたばっかりなんですけれども、2月はなんか珍しく木曜日が5回あって短いねはずの月なのにっていう感じなんですけど、今日もちょっと引き続き私の一人会をお届けさせてください。また来週は3月の素敵なゲスト会を、お送りできると思いますので、そちらを楽しみにしていてください。さて、今日は私がちょっとね最近取り組み始めたチャレンジについて、ちょっとシェアしてみようかなと思っています。タイトルにもねある通りなんですけれども、ズバリ、本の出版を目指して頑張ろうっていうチャレンジをね現在やっております。と言ってもまだ何にも決まってない白紙の状態からのチャレンジなので、まあね、ちょっと一番最初の段階でどんな感じだったのかっていうのの記録的な感じも込めて、お話ししてみれたらいいかなと思っています。1月から、編集者の竹村真奈さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、出版講座を私は受講をして、で、今企画書、本の企画書をね、書いている最中っていう段階です。で、今日はその、なんで出版を目指してるのとか、で、実際に講座で、学んだことを、の感想みたいなのをお話しできたらいいかなと思っているので、お付き合いお願いします。はい。本の出版って聞いて、興味ある方、どのくらいいるのか、ちょっとわかんないんですけど、リスナーさんの中にはね、もうすでに出版の経験あるよっていう方も少しいらっしゃると思うんですけど、基本的にはね、圧倒的に読む側の方が多いかなと思います。私も、もちろん完全に読む側で、ちょっと関わりが、あるといえば、イラストレーターの仕事をしてたり、グラフィックデザイナーだったりするので、書籍の挿絵を描いたりとか、あとカバーを、描く仕事っていうのはこれまでに何度か経験があるのと、で、その書籍っていう形の場合はね、エディトリアルのデザイナーさんっていう専門の方がいるんですけど、なので私はちょっと専門外なんですけども、絵本とか、こう形が自由でレイアウトできるよっていう、こうグラフィック要素の強いものっていうのは、これまでいくつかお仕事としてデザインしてきた経験っていうのがあります。なので、完全に裏方っていうか、著者さんの書かれたものをお伝えする、パッケージングする側の立場として、何度か書籍には関わった経験があるよぐらいなんですよね。なので、自分がこう、著者として本を出すなんていうことは、いつか出したいとすら思ったこともないし、もう全然無縁の世界だな、本書く人すごいなと思って見てたっていう感じです。でも、ここ2年ほど、なんか本を出すっていうことは、もしかしたらあるのかもしれないなって思うようになってたんですよね。そうっていうのは、リセッターリストを立ち上げたのが2014年なので、今年でちょうど10周年なんですよ。で、2年ほど前って何があったかっていうと、なんかあと2年経ったらそろそろ10年かっていうふうに考えることが増えて、で、その頃やっぱりこう一人で活動をね、ずっと私やってきたので、で、8年目ぐらいで、そろそろちょっと限界みたいなものを感じてたっていうタイミングでした。で、今までも、このポッドキャスト番組でもその話をしてきてるんですけど、もともとは私はデザイナーだったりイラストレーターだったりっていう仕事を、やってるんですけど、その傍らで時間を調整して講座をやってきたっていう、こう不定期な結構波のある活動をねコツコツと続けてきてたんですけれども、で、今ではね、60日プログラムっていうのがもう出来上がっていて、リセッターリスト作りをこう暮らしにね、本当に寄り添った形で、 使えるリストに仕上げていくっていう、こう、伴走型の講座を今やってるんですけど、初期の頃って本当1日で作り方、使い方をお伝えしておしまいみたいな講座をやってた頃もあって、でもなんかやっぱりそれだと、本当の解決、本当に暮らしに役立っているリストまで仕上がってるっていうところまでは持っていけなくて、まあ徐々にそれは、回数を重ねるうちに分かってきたことだったんですけど、でそこから手をね少しずつ入れて改善をずっと続けて今の形になったのがもう何年前だろう、もう数年だいぶ前なんですけれども、で60日やっぱ必要だなってなってしっかり伴走して暮らしのねその変化を一緒に見ながらアドバイスしながらサポートしていくっていう形にしていくと、どうしても私一人だとお伝えできる人の数に限りが出てきてしまって、で、私が講座できるっていうタイミングに合わなくて見送ってしまってるっていう方も結構いたんですよね。で、私自身もね、子育て中だったし、まあ今もうね、中学生になってだいぶ娘も大きいんですけど、まだ保育園の頃とか、小学校低学年の頃とか、子育てしながら、仕事しながら、で、この活動を、続けていきたいっていう形でやってたので、なかなかね、こう一人では限界あるなっていうふうに思ってたっていうところがあって、で、昨年から仲間を増やして、今チームでね、活動するようになって、私以外のね、アドバイザーさんたちも60日プログラムを開催できるようになって、そちらでね、ぐんぐん暮らしを変えていかれる方っていうのも出てきていて、もう本当に、一緒に活動してくれてるメンバーには感謝しかないっていう感じなんですけれども、はい。で、また春ぐらいに、春ってもうすぐなんですけど、アドバイザー2期生さんもね、募集予定をしていて、まあ、こちらはちょっと、すでにね、60日プログラムを受講済みの方に限定させていただくので、ちょっとね、すごい限られた枠になっちゃうんですけど、もう少しね、人数増やして、必要な方にお届けしたいなっていうふうに思っているところではある。で、そんな形で、私一人ではね、亡くなったし、仲間も増えて心強いっていうところもあるんだけど、そうなると、やっぱり、もっと多くの方にリセッターリストの存在を知ってもらわないと始まらないっていうところがあって、うん、なんか、私自身がもう本当にたくさんの受講生さんたちの人生と関わらせていただく中で、本当に大きく変化されていく姿っていうのをね、目の当たりにすることが何度も何度もあって、もう絶対に価値のある活動だってこうちょっと自分のねやってることに対してそういうふうに言うのもおこがましいのかもしれないけど、でも本当に伝えたいし伝わってほしいし必要な方に届けたいみたいな気持ちがもう本当爆発寸前って感じなんですよね。なので60日プログラムにねぜひ来ていただいて伴走しながらじっくりリストを作るっていうことがもう確実に暮らしを変えていけるっていうふうに信じて活動をねしているんですけれども、でもやっぱそもそもリセッターリストが知られていない、もう誰も知らない活動だっていうところが本当に大きな課題になっていて、でこれはもう本当これを考案してね作って活動をスタートした私自身が取り組むべき最優先課題だなっていうふうに感じているところです。でそういうふうに考えるとやっぱり書籍の出版っていうのは一つの大きなステップになるなっていうふうに思っていて、で、今までの経験値、もう10年分の私がこれまで受講生さんたちと過ごした時間と受講生さんたちから学ばせていただいたことっていうのがもうたくさんあって、なので、こう今ね、それをもとに書けることっていうのがたくさんあるっていう自信が、ようやくこうなんか自分の中に芽生えたっていうところもあって、ね、やっぱりこう活動を始めた初期の頃だったら、目の前にね、生徒さんたちの変化が見えたとしても、やっぱり とてもじゃないけど、これを書籍になんてすぐに思うことはなかったし、一生懸命やってはいたけど、まだまだ深い理解までは全然できてなかったと思うし、うん、だから、本当ね、勇気を出して講座に来てくれた、行動を起こしてくれた皆さんと関われたおかげで、私は力をもらったなっていうところがあって、そうで、様々なケースを、毎回やっぱり同じケースって本当一つもないので、いろんな方のご家庭を、のお話を聞かせていただくことでね、深まった理解が本当にあって、でそれがまた次の受講生さんに伝えたいことが増えていくっていう形で蓄積されていってるんですよね。でだからそれをねちょっとここで一度まとめておきたいっていうのもすごくある。であとはその年齢的なものもなんかあって、これはちょっと仕事に限る話ではないんですけど、私は早生まれの3月生まれで、誕生日がもうすぐなんですけど、今度48歳、今47歳でもうすぐ48歳になるんですけど、なんかもうあれもうそんな時間ないなっていう気持ちが急に芽生えてきたんですよ。なんかこういろんなことがいつかできたらいいな、こんな夢叶ったらいいなみたいなことを30代の頃とか40代前半って思ってたけど、でもなんか私なんてっていう気持ちがね、いつまでもこうやっぱりあったんだけど、でももうそんなこと言ってたらもう時間ないよっていう気持ちになってきて、そう行動にね起こしていかないと。で今そう私多分というか年齢的には更年期真っ最中っていう感じの年齢なんですけれども、でも今のところ幸い体調を崩しちゃってるとかそんなこともなく元気に活動できてるんだけど、でもこれもいつまで健康かどうかもわからないし、体力も気力もなんかこれからどんな変化が起きるかっていうのは見えないなっていうのもあって、なんかこうこうしたい、ああしたいっていう気持ちに対して自分が行動を起こせる、なんかこう活動がしっかりこうついてくる、やりたいと思った時に動ける状態がなんかね、そこまで長くないかもしれないと思ったりして、そうなんか50歳がもう目の前っていうふうに思うと、あ、もう行動しとこっていう感じで、なんかこうエンジンが急にかかったっていうところがあるんですよね。うん。なんかね、40歳になるときはそんな風に全然思ってなかったっていうか、もう全然余裕なかったし、子供ちっちゃいし、もう日々過ごすのに精一杯っていう感じだったんだけど、今子供がだんだん大きくなって、まだまだね、サポートは必要なんですけど、でもなんか自分の人生のこととかもすごい考えるようになってきて、そうなんか今やろうってすごいそういう気持ちにね、なんかすごいなってきてるんですよね。仕事に関わらずね。そうだから会いたいなっていう人にはダメ元でちょっともうお声掛けしちゃおうみたいに思い切ることがね、ちょっと最近増えてきたし、行きたいところとか見たい舞台とかなんかやりたいなってピンときたものはもう今一歩踏み出さないと次いつできるかわかんないみたいな気持ちがすごく膨らんでるんですよね。そうだから出版に関してももうなんかいつかできたらいいななんてぼんやりしてたらもう絶対実現しないなっていうのもなんかこう思うようになってね。うん、そうだからそんなこういろんなことがねこう複合的に重なって、でちょっと前置きというかそういう状態だったんですよ。で私自身がもうなんか行動を起こしていくぞっていうフェーズに今入ってるっていう状態の時に出版講座の告知を偶然見かけたんですよね。そうでたまたま それがインスタでね、見つけたんだけど、もともとインスタ経由でゆるーく存在は知っていたけど、直接交流はしたことなかったよっていう、編集者の竹村真奈さんっていう方なんですけれども、実は一回、ルームスタイリストの秀丸さんの出版パーティーで、東京でね、参加した時にお見かけしてたんですけど、なかなかちょっと勇気が出なくてお声をかけられなかったんですよね。インフルエンサーの方々もね、たくさん周りにいらっしゃったし、なんか、あ、ちょっとご挨拶したいな、でもちょっとできないなって思って、見送って、っていう経験があったんですけど、そんな竹村真奈さん、竹真奈さんって呼んでるんですけど、竹真奈さんが暮らしにまつわる本の出版講座1期生を募集しますみたいな投稿されてるのを偶然見かけて、でもすぐに行動だと思って、はい、すぐ連絡してね、申し込みました。で、今ね、竹真奈さんと一緒に企画書を練ってるっていう段階です。はい。で、この、竹真奈さんは、編集者さんとして、もう、担当されてきた本は300冊以上とかで、ご自身も、本を出されてて、30冊くらい出されてる方なんですけど、で、つい先日も、小さな家建てましたっていう新刊が出たばかりで、竹真奈さんご自身の、自宅を建てるまでのこうドキュメンタリーじゃないけど、本当こういう情報、ここに気をつけるといいよとか、ここでこんな風なことがあったよみたいなものを全部こうね、赤裸々に書かれている素敵なお家の本があるんですけど、これめちゃくちゃ内容が濃いので、家をね、建てるかもって思ってる方はもう超おすすめの一冊なので、ぜひよかったら見てほしいんですけど、で、あとは整理収納アドバイザーさんっていうお片付けの先生たちのバイブル的な黄色い本ってなんか呼ばれてる、整理収納を仕事にするっていうタイトルのね、本があるんですけど、それも竹真奈さんが書かれてる本なんですけど、はい、そんな感じでめちゃめちゃこうご経験がある、豊富にある方なんですよね。で、かつご本人も整理収納アドバイザーとかルームスタイリストの資格も取られているので、暮らしにまつわる本の出版に特化した出版講座を始められたっていう感じです。はい。でね、そのタイミングもねバッチリだったからすぐ申し込んだんだけど、1期生の皆さんは結局私を含めて8名の受講生さんがいたのかな。で、暮らしって言ってもね、本当に切り口がいろいろで、すぐ満席になったんですけど、この1期生に手を挙げられた方で、しかも、出版にね、興味がある方っていうことだったので、活動がね、めちゃめちゃ濃い方ばっかりで、少しだけ面識があるよっていう方もいたんだけど、新しい出会いもあって、それもすごい嬉しいことで、実は3月のゲストに来てくださる方はそこにね、そこでいらっしゃって出会った方なんですけれども、はい、そちらもね、ちょっと楽しみにしていてほしいなと思うんですが、そうで、この講座では何をしたかというと、1期生さんは全2回の講座だったのかな。で、やったことは、企画から出版までの基本的な流れの話とか、編集者さんで、SNS でどういうところを見てるのかとか、編集者さん目線でのこうそれぞれ受講生さんの強みになるのはこういうところだよみたいなのをね、教えていただいたりとか、あと企画書の書き方とか、なんかいろいろやりました。かなり盛りだくさんな内容だった、はい、っていう感じで、で、私自身はもうすでに書きたいことっていうのはほぼ決まっていたので、出版までの基本的な流れ、一体どうやったら出版まで結びつくんだろうっていうのが全然分かってなかったので、そういう基本的なことを知りたかったのと、あと企画書の書き方を知りたくて、で、学べたらいいなと思って参加したんですけれども、で、実際竹真奈さんが私も含め各受講生さんたちに、こう、 ね、ほんと編集者さんならではの鋭い視点でアドバイスをね、こう、どんどんしていくんですけど、その様子がめちゃくちゃかっこよくて、そう、あ、なるほどなと思って私はすごく刺激を受けました。で、この1期生の講座はここまでだったんだけど、結局私はもう竹真奈さんに企画書を見てほしいなと思ってスイッチが入ったので、その後マンツーマンに申し込んで最近1回目のミーティングを終えたばかりです。で、私がね、もう本にしたいって思ってるベースは書いたものが手元にあるので、それを事前に読んでもらってそこからのミーティングだったので、話がすごいもう早くて、で、構成とか内容とかも基本はこれで大丈夫っていう感じだったので、あとはどこをね、膨らませたり、追加で何を入れたらいいかとか、こういう場合どうするのかとか、あと過去にね、受講された方とか、今まさに受講中、私今ね、60日プログラム、先週から始まったばっかりで受講中の生徒さんたちがいるんですけど、今ね、受講中の方のインタビュー的なものとかもなんか盛り込めたらいいなとか、書籍にするならどこをどうしていくのが、必要かとかっていう話をいろいろしつつ、で、このボリュームをね、企画書に短くわかりやすく落とし込むのを頑張らないとっていう感じなんですけど、あとね、今後のリセッターリストの展開で今考えていることがいくつかあるので、そういうのも、あと不安に思ってることとかももう丸ごと竹真奈さんに全部話して私の熱い思いを受け止めてもらったっていう感じの初回ミーティングでした。はい。なので、ここからは、企画書を私がまとめて提出して赤入れてもらって戻してもらってっていうラリーがしばらく続くのかなっていう感じ。なので、まあ、3月中くらいにある程度目処がつくといいなっていう感じなんですけど、ちょっといろいろ詰まっているからどうなるかなっていうところではあるんだけど、割とね、その企画書がもうじゃあこんな感じでいっかってなったら、その後はね、本当に出版ができるのかどうかは、出版社さん探しにかかってるっていう感じなので、まあもちろんね、簡単ではないし、企画書書けたからって絶対通るとか全くないから、それはもうよくわかってることなんで、だけどチャレンジしないことには何にも始まらないっていうのはもう、よくわかってることなので、もちろんね、やるからには出すぞっていう気持ちで取り組むんですけど、まあでも最悪ね、どうにもならなくても、そこから得られるものは大きいだろうと思って、やっていこうっていう風に思ってるところです。はい、もう本当に10年活動やってきたけど、もうこのままだと本当に限られた人にしか届かないものになっちゃうから、それだとね、今すぐ本当に必要な方に届けられないっていうのがもう本当歯がゆいっていう感じなので、ちゃんと役立つ内容のある一冊を書きたいなっていう風に思っています。なのでね、ちょっとまだこうチャレンジしたよっていうだけの話なんですけど、ここからね、応援していただけると嬉しいなと思っています。はい、そんな竹真奈さんのね、暮らしにまつわる本に特化した竹真奈ルーム出版講座っていうタイトルの講座が、2期生のね、募集が始まってるんです。で、1期生の時とね、ちょっと内容とか、価格も変わってるんですが、今回はね、初級、中級、上級に分かれてるみたいなんで、出版の世界をね、ちょっと勉強したいとか、あと、編集者さんの目線で、普段の SNS とかでの発信内容をフィードバックしてほしいとか、そういうのもすごいいい経験になると思うので、何らかの暮らしにまつわることで活動していて、発信に迷いがちょっとあるんだっていう方はね、一度、竹真奈さんのところ行ってみるのおすすめです。で、ちょっと興味あるよとかじゃなくて、いやいや、絶対出版したいっていう夢があるっていう風に強いね、思いがある方は、竹真奈さんめちゃめちゃ頼りになるので、本当におすすめしたいです。でね、 でもそれもね、私が出版までちゃんと行けたら、もっと本当に説得力がぐんとね、上がると思うから、私もこの出版講座からね、実際の出版事例として紹介してもらえるように頑張りたいなっていうふうに思っています。なので、竹真さんの出版講座については、インスタの投稿でまとまってるのがあるので、そちらのリンクを、概要欄に貼っておこうと思います。はい。という感じで、今年はいろいろ取り組んでることが、もうなんか次から次へとあるんですけど、その中の一つの出版について今日はお話をしてみました。どなたかのね、参考になったら嬉しいですし、引き続き、応援していただけると嬉しいです。今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本香織がお届けしました。